本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書4章16節から30節。ルカの福音書4章、新改訳2017の方は115ページです。お読みします。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せという言葉座を聞いて、カペノームで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。まことにあなた方に言います、預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。まことにあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時には、イスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去っていかれた。本日はこの箇所から教理では歓迎されませんと題して小沢牧師にメッセージをいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今あなたの御言葉を慕い求めてここに座り、またオンラインで、共に礼拝し、あなたを待ち望んでおります。どうか主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。ちょうど 5年前になりますけれども、皆さん教会の皆さんから送り出されて、まあ、イスラエルに行かせていただきました時にも、このイエス様が生まれたんじゃないですね、育って生活していましたこのナザレというところにも寄らせていただきました。で、イエス様が過ごされた時のこのナザレはすでにもう2000年経っておりますので、土の下に埋もれていて、今その上に新しい町ができているというそういう様子でした。で、ただ、もう有名な場所ですので、そのところに、まあ、テーマパークのようにしてですね、当時の、2000年前のナザレを再現した村ができて、そこで、まあ、過ごすことが できるようになっておりました。で、遠くから見ますと非常になだらかな丘の中腹に、まあ、ナザレという村があったのだなというふうに、まあ、そう見えました。で、イエス様はこのナザレの村に小さい時から過ごし、まあ、およそ30歳までそこに行って暮らしておられます。で、まあ、聖書ではこれをナザレの町という表現もあるんですけども、実際に見たら、まあ、町というと数千人とか数万人の町を想像しますけれども、おそらく数百人ぐらいの小さな村であったんだろうと思います。で、ある時イエス様はこの村から出まして、ヨルダン川に向かいまして、そして、ヨハネからバプテスマを受けられ、そして先週見ましたけれども、荒野で40日間断食をして、悪魔から3つの試みを受けられます。そして、今日の箇所は そうしてからこのふるさとの距離のナザレに帰ってきた、まあ、そういう場面になります。しかし見て読んでお分かりの通り、イエス様はこのナザレから追い出されてしまいまして、二度とこのナザレに戻ることができなくなってしまいます。どうしてそんなことになったのか、そこに、まあ、イエス様のどのような身思いがあったのかを共に今考えてまいります。で、このナザレの村、まあ、非常に小さな村であったと言いましたけれども、具体的にどんな、まあ、生活をしていたのか、まあ、分かりやすい例としてですね、私も小さな村で育ちましたので、大体こういうことだったんだろうなという想像がつくんですね。一つの分かりやすい例を挙げます。確か私 の父が亡くなった葬儀の時だったと思うんですが、まあ、今からもう27、8年ぐらい前になりますけれども、亡くなったんですね。でその時に実家に私久しぶりに実家に戻って朝食事をしていたんですね。でそうしましたら玄関におはようございますと言って近所の人がぞろぞろやってきました。で奥様方が、まあ、白い割烹着を着てですね、台所仕事を手伝うということでしたんですね。でそこまではいいんですが、私小さい時から自分の実家で育ったので全部知ってるかなと思ったんですが、びっくりしたのはその割烹着を着た奥様たちがぞろぞろと、家の台所に入ってきまして、いきなり戸棚を開けるんですね。戸棚を開けてそこから皿を出して何か盛り付けるための準備をし始めたんですね。誰も何も言わないですね。こうしてくださいああしてくださいという指示をしなくても、どんどんどんどん人のうちに何がどこに何があるか分かるという、それを見てびっくりしたという、未だに覚えておりますけれども、田舎で暮らすということはこういうことなんですね。というか村中の人がこう力を合わせて助け合わなければ生きていけないというところになります。今であれば個人情報がどうとかですね、簡単なこと言いますけれども、そういうことは言ってられない、場所なんですね。ナザレの村もそういうところだったと思います。でそういう村である日突然イエス様がいなくなったわけですので、当然これは村の中では大事件であります。 母親もマリアのところに誰かが聞きに行って、お宅のイエスは一体どこ行ったんだというあの噂を聞いてもですね、マリアもさあうちの息子どこ行ったんでしょうねと要領得ないんですね。まあそれで村の人たちは噂をし始めます。あのイエスは何をしてんだろうか。まあそうしたら間もなくしてあちらこちらから噂が聞こえてきました。どうも神様の救いの話をして、そしてまた人々の病を癒し、悪霊を追い出し、障害を持った人の体を癒しているらしいという噂が聞こえてまいりました。しかしあのイエスは大工だったんじゃないか、そんなイエスがなぜそんなことをしているのか、いつの間にその新興宗教の教祖にでもなろうとしたのか、まあそんなふうに首をかしげていた時、ひょっこりとある日このイエス様が村に戻ってまいります。ちょうど安息日の日でありましたので、村中の人たちがこの街道に集まり、そしてイエス様もそこに行きまして、当然村の人たちはあのイエス一体どうなってんだろうとこう、あのイエス様にこの視線を注いでいます。そのような、まあ、ある意味では異様な雰囲気の中でイエス様が立ち上がって預言者イザヤの書を読み上げました。まあ、それが18節から19節ですので、もう一度お読みいたします。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるため。これは先ほど原西先生が、最初に読んでくださったイザヤ書の61章のところに書かれている言葉です。でイエス様がこのようにイザヤ書を読み上げまして、さあ次に何をこのイエスは言うのかということで注目していた時に、21節でこのように今切り出しました。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。でこれを聞いていた村の人たちは、まあ、この後のその口から出てくる恵みの言葉に驚いてとありますね。まあ、恵みの言葉ということですから、まあ、素晴らしいことをなんかこのイエスは言っているということはなんか分かったようなんです。しかし驚いて、その後この人はヨセフの子ではないかと言ったとありますね。やっぱりこの間まで、ヨセフの家で働いている長男だろこいつはとい こう自分たちと同じ仲間じゃないか、村の、仲間だろうと、それがこの街道の真ん中で何か偉そうなことを言っているというこの戸惑いが人々にあるわけです。でとにかく、まあ、これだけはまだわからないと、やはりこの人々が期待しているのは噂で聞いているような奇跡をこのイエスは起こすのかどうかであります。もちろん起こすところをぜひこの目で見たいものだと、その好奇心をたくましくしながらこのイエスの一挙手一投足、つまり、まあ、何をするかこう細かいところまで目を輝かせて見ようとしております。でイエス様は人々のそのような心の中をご存知でありますので、先回りして23節24節でこのように言います。きっとあなた方は医者よ自分を治せということわざを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの教理のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。 まことにあなた方に言います、預言者は誰も自分の教理では歓迎されません。まあ、この、医者よ自分を治せということわざ、まあ、当時あのイスラエルこんなことわざがあったんでしょうね。まあ、日本語で言えば差し詰めこんなあのことでしょうか。日本語にもあの似たようなあのことわざがありますが、医者の不養生という言葉がありますね。あの人の体は治すんだけど自分のことは、なんかあまり構わないという、それで、体はいろんなあの病気になっちゃうという、まあ、そういうあのことですね。医者の不養生。それともう一つ、これはもうあの、若い人は分からなくなると思う、分かんないかもしれませんけども、荒野の白バカマというあのことわざなんですね。荒野というのはあの染め物屋のことですね。紺色にあの着物あの布を染める染め物屋さんですけれども、お客さんの、布はあのよくきれいに染めているのに、自分が着ているのは染めていない白い袴をあの履いていると、まあ、そういうことであのやっぱり人のことは一生懸命やるけど自分のことはしないという、そういうことですね。おそらくこの2つのことわざを合わせたようなのが医者よ自分を治せであります。つまり、まあ、もっと言えば他の村ではいろんな病人を治していると聞いているけれども、なぜナザレはお前のふるさとだろうと、当然このナザレでもあの病人を治すということをしてくれてもいいじゃないかということになります。でそれに対してイエス様はどう言われたか、まあ、あの申し訳ありません、ここではちょっとできないのですがと丁寧に断れば、おそらくここに書かれているような事件は起きなかったでしょう。まあ、なんだとか言ってこう不満そうな声は聞こえたかもしれませんが、別に、怒られることはなかったでしょう。ところがイエス様は、預言者は故郷では歓迎され、あ、郷里では歓迎されません。でまあ、そこまで何言ってんのかなということですが、その、例として2人ですね、預言者エリアとエリアとエリシャのことまで持ち出してきて、まあ、念押しをして、絶対にあなた方のところではやりませんというようなことを言ってしまいましたので、まあ、人々の怒りにの火に油を注ぐことになり、とうとう崖から突き落とされかけてしまいます。まあ、事態は意外な方向に展開していくわけですけれども、なぜイエス様はこんなことをされるのか、まあ、まずこのイエス様が持ち出して言っておりますエリアとエリシャとはどういう人であったのか、まあ、少しその2人のことを確認してから、イエス様がなぜこのようにしていくのかを考えます。でこのエリアの方をまず見ますけれども、これはあの第一列王記の17章あの9節以降にあの詳しく書かれています。で、当時まあ、イスラエルは雨が降らない、まあ、これは神様がこの人々の罪に対して、それで雨を降らせないということをしたわけですけれども、それで、雨が降らないわけですから大飢饉になってしまいます。でその時主は、エリアを使わしまして、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わせた。でこのシドンのサレファテというのはこれイスラエルではないんですね。異邦人の地であります。でエリアは一体そこに何があるのか、まあ、詳しいことは知らされずに、行ってみるわけですね。そうするとそこでヤモメがいた、ヤモメに出会います。でそのヤモメ何をしているのかと言いますと、 食べるものがもうなくなってしまった、まあ、最後の一つの食事をこれから、作ろうということで焚き火を集めていたんですね。でそういう出会いをいたしまして、そのことから、まあ、エリアはその母親に、亀の粉は尽きずその壺の油はなくならないと言って、その母親とそしてその母親には一人の息子がいたんですけれども、この二人を救っていく、いきます。異邦人のヤマメの女性のところにエリアは使わされた。これがこの最初の出来事で、続いて2人目のエリシャのことは第二列王記の5章1節以降に出てまいります。でこの時登場するのがこのサラートに侵されていたシリア人ナーマンという人であります。まあ、シリア人ですからやはりこれイスラエルではない、あの異邦人になります。でナーマンは当時政府の高い地位にあった人であって、まあ、そういう非常に優れた能力は持っていたのですが、ただ一つ彼はサラートに侵されていて、そのことでずっと苦しんでいます。まあ、サラートって何か、これはいろいろと意見があるんですけれども、まあ、重い皮膚病と、まあ、訳されてもおります。以前は雷病とかなんかそういうふうにも訳されましたが、それとは違うのではないかと言われておりまして、それで、まあ、この皆さんのお使いの聖書ではサラートと言っておりますが、まあ、重い皮膚病と考えていいと思います。で、ナーマンはしかし、まあ、医者にかかっても誰も治せない、まあ、困っていたわけですが、たまたま自分の家に、まあ、イスラエル人の女中がおりまして、その女中が言うことには、イスラエルのところにサマリアに、エリシャという預言者がいるんだ、そのエリシャのところに行けばきっと、ご主人のこの病気を治してくださるでしょうと、まあ、言ったわけで、それで、それを聞いてナーマンはこのエリシャのところに出かけていきます。でその後実はいろいろあるんですが、今日はそこがポイントじゃないので省略いたしまして、とにかく結果的にこのナーマンは信仰によって清くされて病気が癒されたという話であります。ここで共通しているのはエリアとエリシャ、この2人、もちろんイスラエル人の預言者でありますが、この2人は異邦人のヤマメのところ、異邦人のナーマンのところにだけ使わされて、この異邦人を救っていったという話であります。でイエス様はこの2人のことを引用しながら、このナザレの村の人たちに、まあ、こう言ったことになるわけですね。私はあなた方のところには使わされていません、ですからあなた方が期待するような奇跡は一切ここでは行いませんと、まあ、言ったわけです。でこれはもう相手に喧嘩を売っているようなものであります。人々の期待がもう大きいわけですね。さあ今やってくれるに違いないと、もうお前私たちの自分たちの仲間だろう、すごいの見せてくれよというのもそんな思いですから、それに対してピシャリと、もう やりませんからと、こんなふうな言い方をしますと、まあ、誰だって怒るわけですね。なぜイエス様はご自分の故郷の人たちを怒らせるようなことを言うんだろうか、もっと丁寧に、いやここはちょっと今日はできないんですよと、なんとなくごまかしてですね、できないならできないですね、もっと穏やかに断ればいいんです。もしかしてこういうことだったんでしょうか。これまでイエス様は人の子としてこのナザレで過ごしておられましたが、今やもう神の子として、まあ、生きようとしておりますので、 もうあなた方とは身分が違いますからお付き合いできません。あなた方の期待に、もうなんか沿って、ああしろこうしろとか言われてどうするということではないんです。もうぴしゃりとあなた方とは身分が違うということでこんなふうな言い方をしたのか、まあそういうことではないですね。イエス様はあえてというか故意にわざと、ちゃんと目的があってこのナザレの人たちが怒るように仕向けているんです。どうしてでしょうか。まあ、そのことをこれから考えます。手がかりは21節であります。もう一度21節読みますと、イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。で、直訳をいたしますと、このところはあなた方の耳の中でこの聖書の御言葉が実現しましたとも訳すことが可能であります。あるいはあなた方の耳で、実現しました。まあ、そういう耳で実現したといったらちょっと日本語としては分からないので、耳がにした通りとこう分かりやすいように訳しております。つまりこの子で、2つのことをイエスは告げております。耳の中でということですね、1つ目で、2つ目は御言葉が実現しましたと。この聖書の御言葉が実現しました。まず最初の耳の中での方から見ますと、まあ、これは別に難しいことではないですね。街道にいる人たちはイエス様がこのイザヤの御言葉を語るのを耳で聞いておりました。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。まあ、この後も続きますけども、これを街道にいる人たちは耳で聞きました。で、私たち耳で聞く、何か聞いた時にどうするでしょうか。大きく分ければ2つありますね。1つ目は聞いても何も反応しない、まあ、無視する。よく妻からそうやって言われて怒られるわけですけども、はい、あなたは何も聞いていないというふうに言われますけども、聞いても何もしないというのが一つ目ですね。で、二つ目は聞いて何かをする、反応するというのですね。大きく分ければ、誰でも聞いて、何もしない何かをするという、どっちかを選んでいることになります。で、イエス様はあなた方が耳にした通りと言っていますので、当然この後無視したんじゃない、何かあなた方は行動を起こすということを予想してこう言っています。それが2つ目の実現したという関係するわけですね。耳で聞いた、その結果この聖書の言葉が実現していくんだ。しかしどうでしょうか。イエス様が読んでおられるイザヤ書、例えば先ほどの続き、囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるためにありましたが、実現した、それも今日とかいうちゃんと明日とか2年後とか3年後ではない、今日実現したと言っているんです。一体何が実現したんでしょうか。先ほどのあなた方のが耳にした通りと ということと、この聖書の言葉が実現した、これは一緒でありますから、別々じゃない、結びつけて考えなきゃいけない。そうしますと、この人たちが何かをしたということになるんです。この聖書の御言葉を聞いて、こう会堂にいる人たちがこの後何かをしたということをイエス様は指しているんです。何をしたか、もう間違いなく私たちはそれを指摘することができます。イエス様が言われた言葉に対して、28節、これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出したというのがあるんです。そして、まあ、突き落とすということです、殺すということですね。そこまで彼らは怒った、まあ、別の言い方をしますと、イエス様はそのようにそれほどまでに人々を怒らせるような言い方をしたという。今日この聖書の言葉が実現しましたと言って、イザヤ書の言っていることは非常に素晴らしい恵みの言葉でありますが、実現したと言っているけれども、何が起きたかと言ったら、イエス様が殺されそうになっちゃったということであります。このナザレから追い出されていくということと、このイザヤ書の聖書の御言葉が一体どうつながるのか、何にもつながらないんですね。恵みじゃないんです。恐ろしいことが起きているわけですけれども、しかしイエス様にとってはこれは恵みなんだということになるわけです。一体どういうことか、イエス様にとってこの街道に集まっているナザレの人たち、どういう人たちでしょうか。およそ30年ここで過ごして、そして小さな時からもう赤ちゃんの時から、ナザレにいるわけです。でみんな知っている、家族の名前、何をしているかとか全部知っているような仲間同士であります。イエス様はこのナザレの村の人たちと一緒に汗水を流して働いているんです。悲しい時には一緒に楽しい時には一緒に笑って過ごしてきた人たちです。このナザレの人たちが格別に邪悪な人たちで、それでイエス様を追い出そうとしていたのだということじゃない。むしろ本当に親しい村の人たちなんですね。おじさんおばさん、子供たち、おじいさんおばあさん、いろんな人たち、みんなイエス様の友人、友達だったんです。ところがイエス様はこうやって見てくると、このナザレの村の人たちがイエス様を追い出すように、追い出すようにと仕向けていく。憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出すということまでするように、わざとイエス様はこう厳しい言葉を語る。どうしてか、もうそれはイエス様がこれからどこに向かうのかということを抜きにして考えられません。十字架に向かう旅を今スタートしたばかりであります。まあ、想像して、まあ、すぐに誰だと分かります。これ楽しい旅ではありません。そのゴールには最も辛いことが待っている旅が始まっていきます。いや、そのゴールも辛いことですが、その旅の途中も非常に辛い出来事の連続なわけです。でそういう時何を思うかであります。私もふるさとを18歳の時に離れて北海道に行きましたけれども、その後、まあ、人生長く過ごせば過ごすほどいろんなことがあったわけですね。 確かにもうこれは辛いなと思って、一度やっぱり実家に戻ろうかと考えたことがあります。で父親も心配しまして、お前もう札幌で無理しないで こっちに戻ってこいと。で あそこに畑があるから、あの畑のところに家でも建てて過ごしたらいいんじゃないのということで、父親がですね心配したことがあったんですね。でその時、少し心が揺れました。いや本当に戻ろうかなと、父や母親もいますし親戚もいます、生まれ育ったところですから何も分かる、とにかく辛い時このふるさとに戻ればみんながこう歓迎というかこう受け止めて、励ましてくれる、戻ろうかと思ったことがあったんです。イエス様はどうでしょうか。このナザレの村の人たちのことを愛しているんです。大好きなんですよ。でもこれからこの十字架に向かう旅に出ていくときに、途中で辛いことがあったから、ああ辛いからといってこのナザレに戻ってくるということは絶対に許されないんです。そうもしそうしたら十字架はなくなってしまうんですね。イエス様は戻るところをこうやって閉じていきます、と一つで何か誘惑があって、いやナザレに戻ったらいいなと思えるような一つのことも残さず十字架に向かうんです。日本語で退路を断つ、退く道を断つという言い方があります。英語でも何とかって言えますですね、cut off retreat ですか、はい、私は発音はあれですけども、そういうふうに後ろの扉を閉じてイエス様は前にしか進めないようにしているんですね。そのためにあえてこのご自分の教義の人たちを苛立たせてイエス様を憎むように仕向けていくんです。イエス様は喜んでこんなことしてるわけじゃないんです。愛する人たちが目の前にいるんだけれども、そうせざるを得ないんですね。心を鬼にしてという言葉がありますけれども、本当にイエス様は心の中で、おそらく、私の想像ですけども、涙を流しながら泣きながらこうしてんじゃないか、親しいおじさんおばさんたちがこの中にいるんです。そういう人たちを怒らせて、イエスを殺せとか追い出せというようなことを言われなきゃいけない。でもそうしないと十字架に行けないんです。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。それはイザヤ書が語った素晴らしい恵みの言葉でした。その恵みの言葉が実現していくためには、自分はまずこのナザレからを生み出されなきゃいけない。そしてあなた方の手によって私は追い出されていくんだ。イザヤ書だけ見ますと神様って素晴らしいなということしか見えませんけれども、このイザヤが予言した神様の恵みが実現されていくためには、まずこのようなイエス様が苦しみを味わわなきゃいけなかった。そして結局この方は最後十字架にお付きになるとき、ご自分の故郷であるこの世から追い出されていくんです。今このイエス様はこの世から追い出されていくというスタートを、このご自分の故郷ナザレから始まったということになります。なぜそんなことをするのか、主の恵みの年を告げ知らせるため。 私たちを救うためです。一見イエス様はなんでこんなことをするのかというそのことが分かりませんでした。で、聖書はイエス様の心の中のことは一切私たち説明しないんです。でも私たちはこうやって考えていくときに、イエス様はこのような苦しみを味わいながら十字架に向かっていったのだということを思い起こすことになりました。そのイエス様と共に私たちはこの1週間も歩んでまいります。私たちを救うためにどれほどのことをしてくださったのか、また思い起こしながら歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたのなさることは本当に不思議で、なぜなのかわからないことがたくさんありますが、でもあなたは、あなたの思いのうちにあるのは本当に私たちのために十字架に向かわなければならないという強い思いでありました。そのためには愛する村の人たちをさえをも苛立たせて、自分が追い出されていくように仕向けなければならなかった。そのようなことは私たちにとって、もしイエス様の立場なら本当に苦しくなるような話ですけれども、私たちに恵みの年を告げるためにあなたは自らそうしてくださったんだと今日も知ることになりました。私たちも時には友人から罵られ、時には帰りたいところにもう帰れなくなる、追い出されていくということも人生の中で味わう方もいらっしゃいます。その苦しみをあなたは知ってくださいますから、私たちはあなたに全ての思いを告げて、私たちの苦しみを知ってくださる方であるからこそ、あなたが私たちの救い主であると、あなたのところにまた一歩近づきたいと願います。どうかお一人お一人、この今のこの時代、この苦しみの中で悩む方、恐れる方に、あなたが共にいてください、励ましてくださいませ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。